山
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト第60回イエーイ。この番組はですね、愛知県名古屋を中心に今一番熱いアナログゲーム関係の情報をですね、独自の視点で切り取りまして、皆様にお届けする番組になっております。私がメインパーソナリティの、太陽王子こと新安です。いやー、60回になりましたね。今回もゲスト会、インタビュー会になっております。しっかりとお話を聞いてきております。番組はですね、開始当初から第10回、20、30、40、50、そして今回の60回。まあ、イレギュラーとして、その60回以外の放送の回にも、こういったですね、ゲストの会の収録を毎回しております。で、ゼロの使い、10刻みの回では、必ず同じゲストの方に出ていただいております。その方がですね、ゲーム、名古屋の、ゲームショップ、ゲームサークル、ゲームショップですね。ゲームストアバネストの、中野正幸店長ですね。いつもお世話になっております。ギークバーなどのね、の、出店というか、ものを持っていただいたとかね。まあ、愛知県ならず、全国、そして、東海圏に収まらず、全国、そして全世界にですね、誇れるゲームショップの店長であり、そして、日本では、欠かすことのできない、方でございます。で、毎回いろんな話を聞いておりまして、今回もですね、6月19日に行われますファミリーゲームフェスティバルに絡めまして、ファミリー向け、そして、家族向け、子供向けのゲームということで、主にですね、初めて遊ぶゲームだったりとか、初心者向けのゲームなどにも言及して話をしていただいております。で、インタビューの、いただく前に、番組からですね、いくつか情報を、送りたいと思います。6月19日、ファミリーゲームフェスティバルの前に、ゲームマーケットですね。ゲームマーケットに向けて、4月17日にですね、前回の放送の59回の方で行いました、名古屋ボードゲーム会さんが、今回もですね、第2回になる、ゲームマーケットを出展するサークルさんのオリジナルゲーム体験会の方を、開催されます。4月17日、これもちょっとですね、うちのサークルのメンバー、番組のメンバーがですね、お邪魔しまして、また、この間のね、ゲームは秋の方のように収録に行かせていただきます。私の方ではなく、まあ、今後まだアジさんとキムさんの方がいていただくんじゃないかなと思いますが、よかったらですね、そちらの方もいていただけて、4月17日ですね、森山障害学習センターという場所で行われます。朝から夜までね、入場の方も無料になってますし、駐車場も、料金はかかりますがございます。場所はですね、名古屋ドームの近くなので、森山といっても端っこではなく、だいぶ手前の方になるんじゃないかなと思います。はい。そちらのはですね、ツイッターの方で、名古屋、名古屋 BG ですね、名古屋ボードゲーム会、そして、主催の青谷さんだったりとか、犬崎さんのツイッターアカウントなどで、検索していただくか、名古屋のですね、ゲームは体験会の方の、方で、検索していただければ、情報が出る形になっております。予約の方もね、事前予約という形で、参加できる方のフォームの方もございますので、よくから来てください。で、名古屋ボードゲームさんのチャットグラフですね、新作で販売されますので、よかったらそちらの方も購入していただければなと思います。はい。続いて5月5日、ゲームマーケットの春の、割り上げで行われるところなんですが、まあ、GSF ですね、新作の方もちょっとございませんので、名古屋ボードゲーム会さんの方に、委託という形をちょっとお願いする形に調整しております。よかったらですね、名古屋ボードゲーム会さんの方にチャットグラフと一緒にですね、置かれるかなと思いますので、物を置いていただければなと思い、まあ、僕ら、うちのサークル GSF のですね、ゲームなどを、購入していただきたいかなと思っております。あとはですね、6月19日、ゲームマーケットは名古屋行きませんが、ファミリーゲームフェスティバルということで、ファミリー向けですね。そして、ファミリー向けに関わらず、名古屋で今まで一番、ゲーム関係で大きいイベントの方になっております。はい。そちらの方ですね、6月19日、場所は名古屋のですね、中心部から少し離れますが、名古屋国際会議場の白鳥ホールで行われます。はい。出展の方がですね、二次募集の方がこの間終了しまして、よかったら、そろそろ、情報の方も順次公開されるんじゃないかなと思います。ね、まだちょっと詳しくはまだ言えませんが、ね、名古屋、並みに関わらずですね、日本での有名な企業さんであったりとか、 名前は聞いたことあるし、ゲーム聞いたことあるような、同人サークルさんだったりも参加されるのがほぼ決定しておりますので、よかったらですね、6月19日はですね、ゲームマーケットの2ヶ月ぐらいかな、後になりますが、予定の方を開けていただければなと思います。で、うちの番組の方もですね、そこで収録の方とかもいくつかするつもりでいますので、そちらの方もですね、出展される方、遊ばりに行かれる方の、お世話のご協力の方よろしくお願いします。はい、そして6月20日ですね、ファミリーゲームフェスティバルの次の日、ね、前回4月4日の方にも行われました、アナログゲームナイトアットナガギリクバーの第13回、13回の会員、になっております。今回はですね、ファミリーゲームフェスティバルの翌月、高野祭的な立ち位置で今回開催する形になっておりまして、ファミリーゲームフェスティバル、そして、大人も一緒に、楽しめる、ファミリーゲームですね。ということで、まあ、子供向けであったりとか、家族向けであったりとか、まあ、ルールを簡単でもなく奥深い。そして、みんなで楽しめるような、ゲーム。そして、ゲームストアバネスさんの方にも今回、ゲームの出展の方を、お願いしまして、その場で遊びに行けるゲームじゃないかなと思います。で、カードゲームはですね、ライナークリーチャー編と違って、少々大きいものであったりとか、アクションゲームですね。だったりとか、見た目でこう、楽しいとか。ルールも簡単だって、何度も遊びるようなものを、今からチョイスの方をしておりますので、よかったらですね、6月20日月曜日で普通に平日でございますが、ファミリーゲームフェスティバルに行かれる方も、もう1日2日残っていただいて、名古屋で遊んでいただければなと思う形をとっておりますので、よかったらですね、19、20日の方ですね、両日の方よろしくお願いします。あと、この間ですね、クイックタイムさんの会で、お願いし、していただきました。割引のサービスの方もですね、以前も終了しておりますが、多数の方にお送りしていただいて、私もちょっとほっとしております。はい。またこういったね、サービスの方も考えてますので、よろしくお願いします。最後にですね、また、当番組は iTunes でも登録されます、しておりますので、よかったらですね、ポッドキャストの方から番組名を検索していただければ、で、そして購読していただければ自動更新になりますので、よかったら、配信の方もすぐわかりますので、便利です。あとは番組はね、シーサーブログの方やっております。そちらの方を検索して、そちらの方から聞くことも可能です。番組の感想は、ツイッターならば、@ハッシュタグ、あなげない、カタカナであなげない、もしくはですね、ツイッターアカウント、@ローマ字であなげないというので、送ってください。あとは番組のブログの方の専用、ブログ専用のメールだったりとか、ツイッターアカウントのリプライでも、や DM でも結構ですんで、何でもね、番組の方の感想をいただければなと思っております。番組の告知からは以上です。はい、というわけでお待たせしました。名古屋のね、ゲームストアバネスさん店長、今回も濃いです。収録で、メイントークだけで、約60分。たっぷりしっかり喋っていただいております。そして今回はね、50回以来の、アシスタントゲストの梅井さんの方もですね、来ております。番組の最後にね、最近軍内って言ってるんですけど、今回言い忘れております。なのでここで言って、番組のインタビューの方に、つなげたいかなと思っております。それでは、最後までしっかりとお聞きください。それでは、軍内はい、じゃあですね、今回第50回ということで、60回だ。
うん、60回、
ね。60回ですね、60回になりましたね、50回も。だから年末にありまして、うん、60回ということで、
うん、
恒例の、場所に来ております。で、今回は、今回も私メインパーソニーが、いつも心に歌わそうる太陽仕事新安と、今回はは
い。はい、かなり久しぶりの登場になります、めゆと申します。
よ
ろ
しくお願いします。50回以来。
そうでしたっけ？
10かな多分。
そうですね。
50回ぐらいですね。うん、まあまあ、前回50回も梅井さん来ていただきましたし、ね、去年の多分1月か2月だったかなぐらいに、第10回を取った時に、10回は0がつく時は必ず出てもらうって言って、今のところ、出てもらってます。6回目、6回目、プラス、エッセンが。なったんで、はい、7回がだな。で、また、うん、ね、名古屋 BG とかの回ここ撮ったんで、ちょいちょい出てるんで、多分ゲストというよりは、サブパーソナリティぐらいの勢いで、うん。
まあ、うん、
毎回言いますけど、この収録毎回言いますけど、中野さんが出ると、今回ゲスト出ると、調子率が上がるという。
はい。
はい、そういうことなの。
そうなんです。ファンが多いですね。
はい、そうです。じゃあ、改めまして、ゲストの自己紹介お願いします。
はい、はい、いつもお世話になります。ゲームスターバネスの中野です。
お世話になってます。
お世話になっております。
60回。 無事ね1年をほぼ経過しまして、はい、6回目に正式メインゲストとして、で実質あのエッセンの収録ありましたので、うんうんうん、メインゲストとしては7回目、はい、ということになりますが、はいはい、毎回テーマを考えていくんですが、はいはい、最近はゲームスターバイスはどうですか。
まあまあだね、あのいつもの通りちょっといろいろ考えながらやってますけれども、はい、あのやっぱりちょっと規模がだんだん大きくなってきているので、はい、まあ、棚のまあ店に来られてる方は多分ご存知だと思いますけど、最近、はい、まあ、棚をちょっと増やしたりとか、ね、あと、うん、やっぱりちょっといろいろといろいろ今後考えていった方がいいかなってことで、いろんなことを、うん、やっぱりいろんなことをちょっとやっていく過程でありますね、うん、まあ、それが全部うまくいくとは思いませんし、はい、まあね、まあまあどうなるか私も実際どうなるか分かりませんけれども、まあいろいろ考えていってってことはあります。例えば、うん、今こうやって、ね、黒川の西滋賀でやってますけども、はいはい、ちょっと店を大きくすることも視野に入れたりとか、あと例えばなんか、例えばもうちょっとなんか今例えばゲームをその外にいろいろ教えに行くっていうか、まあ、ゲームを、ね、させていただく機会があるもんであるんですけど、はいはい、そういった機会を増やしたりとか、うん、いうこともいろいろ考えながらやってますので、はい、まあ、ちょっと本当にどうなるか分かりませんけれども、まあいろいろ試せることは試していきたいですし、さまざま検討していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、ありがとうございます。
じゃあ、ね、テーマトークの方にですが、今回のテーマトークもね、うん、ゲームスターバネストが今後やる中で関わってくるんじゃないかと思いますので、
はい、
じゃあ今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
はい、じゃあですね、テーマトークというか今回の、はい、ゲームスターバネストの長尾店長さんにお伺いしたい話ということで、はい、テーマを毎回設けさせていただいているんですが、はい、今回はですね、最近ちょっと、中野さんに話していただいた中で、うん、初心者向けのゲーム会とかっていうのが、
うん、増えてます ね、
はい、がミドルぐらいのゲーム会というのがまあちょっと増えてきまして、うん、ゲーム会の数も僕がラジオ始める前後ぐらいから結構増えてたじゃないですか。
増えてますね。
で、うん、ゲーム会とは別に、まあ、一個の動きとして、うん、まあ、今度6月19日に、うん、ゲームフェスティバルとかっても
ありますね、
流れもありますが、
はいはい
はい、子供向けだったりとか、うん、家族向けに対するアプローチみたいなものが、うん、初心者向けみたいなものに変わるもので、ちょっと、うん、まあ、名古屋に限らず全国的にちょっとポツポツ見えてらっしゃる方で、もともとやられてる方もいらっしゃいますし、うん、またやろうとしてる方もいらっしゃるので、その辺の考えみたいなものを今回中野さんに聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
はい、ですね、最近の傾向、
最近の傾向ですけど、こんな狭い店だし、ちょっともさっとした店ですよね。まあ、バネストっていうのは、まあ、そのもさっとしたちょっと小汚いところでやらせてもらってます。黒川でやってます。
汚いのは、ゲームが乱立してるだけであって、
うん、ここはだからバネストっていうのは、いつも皆さん来られるのは面積の小ささと、うん、ゲームの数なんですよ。
大抵そのバランスが多分ですよね。
なんか圧倒されるらしいんですよ、うん、で、まあ、あくまでも個人事業でやっておりますので、はい、以前はやっぱりちょっと、まあ、以前というか、まあ、今でもそうなんですけども、うん、まあ、割とゲームの数が多くて、うんうん、でやっぱり皆さん圧倒される部分もあるし、うんうん、でちょっとやっぱりなかなかね、面積もそんな大きくないもんで、皆さんにちょっとご迷惑をかけてる部分もありますけれども、うん、まあそういう形ですけれども、やっぱりちょっと棚を増やしたっていうのはなぜかというと、まあ行ったり来たりしないように、例えば裏に在庫あるんですけど、それも、
はい、
それを、うん、まあちょっと出たり入ったりするのはちょっと煩わしく思うのもあるし、うん、あとやっぱりいろいろ今ゲームが増えてますよね、
うん、
製品、
う
ん、同人、日本語、輸入、うん、わけ隔てなく、うん、だからそういったものにちょっと対応できるようにやっぱ考えてはいますので、うん、今後例えば、減ることはね、少なくなることはよっぽどのことない限りないと思ってますので、うん、やっぱりいろんなものをこうやってありますよっていうことがアピールできるかなと思うんですよ、
うん、
で今おっしゃられました、子供向けゲーム、家族向けゲーム、初心者向けのゲームってありますよね、うん、でまあ随分その実はこの店構え、あんま駅からはっきりと歩いて10分ぐらいかかります。
そうですね、
で住宅街ど真ん中です、うん。なんですけれども、土曜日曜なんかですと、うん、やっぱり皆様ファミリーの方々、
うん、
カップルの方々、グループ、しかもこれはゲームそこまでそのこれまでやってらっしゃらない方、
うん、
並びにいや最近ちょっと興味があるんですよって方がやっぱ増えてます、うん、実際で。まあ、適宜 私自身がアドバイスどこまでできてるかわからないし、場合によっては失礼になってるかもしれませんけれども、アドバイスをさせていただいております。はい、
やっぱりあの以前も初心者向けゲームの時とかにお聞きしたと思うんですけど、やっぱり子供向けとか家族向けのお客さんっていうのは増えてきてますかね。
増えてますね、増えてますね、うん、あのやっぱりゲームっていうのが、まあ、私がこの店始めた頃から比べたら、市民権っていうかだいぶ認知度が上がってきてると思うんですよ、ボードゲームっていうものが。で以前に比べて、まあ、以前だと、コンピューターゲームとその対比とかいう方もいらっしゃいましたけど、今だとあの普通に純粋にその家族の団らんとか、あのグループと、まあ、ある一定の、楽しい人と時を過ごすものとして認知されてきているのかな、選択肢の一つあるのかなとは思います。はい、でそのために例えばかといってそれでいろいろ、まあ、例えばゲームを探された時にちょっとやっぱりそのまあおもちゃ屋さんとかで、そういうおもちゃ屋さんとかそういう、そうまあある程度その家電屋さんで売ってるレベルのものからもうちょっと例えばいろいろバリエーションを探したいって言った時に、どうしても名古屋ですとそのバネストになりますし、でまあそれはまあ選択肢がちょっと少なくてちょっと皆さんにはちょっと申し訳ないのですけれども、あのその選択肢の中で自分がどういう形で提供できるかっていうのはいつもちょっと考えております。でやっぱりちょっとそこでいろいろ自分自身もあの勉強させられる部分もあるし、さらに言ったらあのちょっとあのちょっとうまくいかなかった時とかなんかは、やっぱりまだ経験足りないなと思う時もありますので、まあ、日々やっぱりそれは、勉強かなって気はしますね。
やっぱり僕もたまに土日に行きたいとかすると、
多いですよね。
そうですね。あの土日日曜日だと、あのバネストではデモ会だったりとか、
そうですね、
まあ、はいはいはいはい、デモ会にあの家族連れが参加したりとかもすることもあるので、
はいはいはいはい、
でこの去年の年末やった時にうちのこの間ヒールのうさぎ店出したゲーム会だったと、子供にやってもらったんですけど、いまいちピンとこなかったテーマがね、ゲームあったので、まあやっぱりそういうアプローチとしてあるのかなと思うし、バネストにもなんかこうやっぱりこう名古屋にまあ名古屋愛知県とかにはそういう店舗しかないので、まあ、集中しますし、
申し訳ないです本当に、もうちょっとね、私がもうちょっと。あのいろんな意味で解消があればいいんですけど、そういう意味で
高いですか、
高いですかね。あと例えばもっと言うと、例えばあの今後例えばもしそういうゲームに関係する例えばサービス、まあ別にショップに限らないと思うんですよ、ゲームに関係するサービス、例えば今そうやってゲームサークルもとよりそういうサロンとかバー的なものもあれば、あと私まあ近い将来、例えば私なんか今想像できないのことがひょっとしたら想像できないのは、例えばサービスをお客様に提供する皆様が、そういうさ、ね、そういう店っていうか、機構というか、そういう団体がね、出てくることも十分考えられますので、そういったところにあの自分が例えば何か支援ができればっていうのは考えております。
やっぱりこの間、ちょうど収録が4月の上旬なので、4月4日のギクバーの方に、まあ、2月からお願いして、
そうですね、
ゲームを出してもらってるんですけど、はい、一人買われた方、ワードバスケット買われた方も、なんか3歳と6歳の子供と遊べるものって言われて、ノイとワードバスケットをお勧めして、そっちにシート好きだからそっちにしますって言われて、もう買うときになんかこう自分の最初に思い描いてたこう、お父さんが子供にお土産を買っていくっていうのが、目の前で見えたので、
ですね。
お菓子を買っていく感覚でこうね、
こうね、
そうこうそう、ワードバスケット、そうそうそう、あったので、そこにはやっぱり、なんかこうあるのかなと思ったんですけど、ギークバーの中でもそういう、ね、参加者の方埋まってたって感じなので、
やっぱり通常の、まあ、店に来られるお客様並びに、ゲームサークルで遊ばれてる方々とは違ったそうなんですよね、だからあらゆるそういう層っていうか、あらゆる、まあ、人たちがそのゲームに対しての接点を、例えば求める接点に対してこちらがね、ちゃんと提供できるようにっていうのはいつも考えてはいるんですよ。で、そこで、まあ、ギクバーっていうのは一つチャンスかなと思ってましたので、そこで、こちらはこちらで、対応できる範囲で対応しようというふうに思いまして、はい、
そうですね、コンテンツとしてやっぱバーだからこうできることもあると思うので、やっぱそういうところにも目の前で普通にゲーマーさんがゲームを買われるのも全然いいと思いますけど、そういうところにあってそこからまた買ってって、
いろんな、そうですね、いろんな層の方々が、ゲームを触られるってことで実感できてます、こちらは。
で、初心者向けのゲームのこともそうなんですけど、
うん、
家族向けのゲームとかっていうので、僕も学童に行ったりとかもすることがあって、考えるんですけど、ここに来られるときに、オープンクエスチョンみたいな感じで、何がいいですかってやっぱ来るんですよ、
来ますね、来ますね。
これやりますかとかっていうよりは、何がいいですか、
もう何がいいですかですね、大抵の場合は。
先にじゃあ、これやりますかって言って、最近なんか、ここ最近、問い合わせがっていうか、決め打ちで来られるものとかありますか、ゲーム。
決め打ちだと、やっぱりね、最初は、ファミリー、カップル、わけ隔てなくなんですけど、やっぱり名前が通ってるもの、例えば、カタンにしろ、カルカソンにしろ、やっぱりこの辺が、パンデミックにしろ、この辺が、やっぱよく、問い合わせ多いですね、やっぱり、ドミニオン。ドミニオン以外は、今言った3つが割と、ありますかね。で、やっぱ名前が通ってるわけですよ。名前通ってるので、そこで、ある程度信頼っていうか、そういう意味でのものの信頼がついてきてるのかなって気はします。はい。
なるほどね。
で、やっぱそれらを踏まえた次っていうのになると、もうそれこそいろんなパターンが出てきますね。例えば多人数でやりたいならば、人狼の影響下にあるゲーム。例えばレジスタンスとか、そうじゃないですか、実際。あと、例えばもうちょっとステップアップしたいって言ったら、やっぱり、操り人形とかもあるし、あとカップルなんかだとやっぱりガイスターとか、ポリドールとか、この辺がパッチワークもそうですね、この辺もそうですね。だからこの辺がやっぱり出てきますので、やっぱりそうですね、今言ったゲームは割と名前がよく通るかなって感じですね、今のとこですとね、はい、
なんか夢さんとかもね、僕と一緒に結構ゲームを持ってらっしゃる方なので、いろいろと考えちゃうんですよね。こう家族向けのゲームとかって考えた時に、例えばカタンが好きだからこれも好きだろうってわけじゃなくって、やっぱりゲームの始める人っていろんなものよりは多分一つのものとかを楽しむ人も多いと思うので、なんかこう遊べば遊べ、なんか食べれば食べるほど味が分かんなくみたいな感じで、遊べば遊ぶほど本当のところがブレちゃう時が多分あるんですよね、なんでやっぱりそういう時はやっぱ基本に立ち返るとやっぱいいってことですよね、
ですね、やっぱり、なんでしょうね、いつも例えば店で例えば言うことがあって、例えばファミリーの皆さんだったら、私なんか思うんですけど、親が子供に遊ばせるっていう、構図なはずなんですよ、最初は。それは、多分間違ってないと思うんだけど、そうするとお子さんに遊ばせとけばいいっていう感覚ではなく、お父さんお母さんもしっかり遊んでくださいねっては一応私は言うようにしてます。やっぱり子供は親見てるので、なんか付き合ってやってるっていうのをカンパすると、おそらくお子さんはあんまりね、どうなのかなっていうふうに多分感じると思うんですよ。私自身は別に結婚もできてないし、お子さんもいるわけないですけども、例えば実際なんでしょう、自分の例えばそのお子さんと親、その子供と親っていうのは多分説明できない、なんかシンパシーみたいなのあるわけですよ。私なんかは到底説明できないような、その親子同士のなんか感覚っていうのは多分あると思うんですよ。で、それ見たときに、親がなんか適当にやってたら子供も多分適当にやるような気がするんで、親とこう一緒に遊ぶっていう意識を持って、やっぱり、やられた方がいいのかなって話は、やっぱゲームを選ぶお父さんには言うことは言いますね。やっぱ楽しく遊ぶとか、しっかりその今、ね、ある時間を使うって考え方が、やっぱり、必要かなって思うときはありますね、やっぱり。
なんか、あれと一緒ですよね。中尾さんがよく言われてる、こう、プレゼントを買うときに、自分が遊ぶゲームなのか、
そうそう、
ね、それとも、自分が参加しないのかで変わってくる。
そう、変わります。なんか、結局ゲームっていうのが、一人で、ソロゲームありますけど、ソロゲームはちょっと置いとくとしても、一人で遊ぶことはあんまないので、そういったときに、そのゲームを使って自分もその恩恵を預かるのかどうかっていうのは、一つあるんですよ。そうしたときに、恩恵を預かることがあるんであれば、自分がしたいゲームを、自分がしたいとか自分がいいなと思ったゲームをプレゼントすることは、だってプレゼントの基本ってそうじゃないですか。
そうですね、
やっぱり自分が送りたいものを、俺が説得力を持って あなたのために送りますよだから、多分それはゲームに関しても関係あるような気がするんですよ。
うん、
私はね、
うん、
だってそうじゃなかった、真心ってそうじゃないですか実際。
まあそうですね、うん、
だからそういう感じだと思いますけどね。
そうですね、欲しいものをあげるのもいいですけど、ゲームを買うことに関してやっぱり、うん、なんていうんだ、そういう感じですよね、う
ん、私はなんかそんな気がするんですよ。
タイトルというよりやっぱり子供と一緒に遊ぶっていうのがあって、
うん、
まあいろんなところで買ってるところを見たことがあるんですけど、
うんうん、
やっぱりこうそれを実践されてる方もいらっしゃるので、
うん、
これは、なんか子供がすごい欲しいけど、
うん、
欲しいけど、この親が一緒にできないから買えないみたいなことは、うん、決して間違いではない。
間違いではないですね。だから、間違いではないですね。
うん、なんかあって、それはお母さんできないからダメとか言われても
らうんですけど。それは、なんかちょっと寂しいかなって気がします。だから逆に言うとね、その、それらを例えばいつも、うん、そうだな、これちょっと言いますけれども、うん、まあこれお子さん関係なく、お子さんとか、うん、その例えばファミリーとか関係なく、
うん、
初心者の方、
はい、
にいつも言うんですけれども、やっぱりね、こうやってもって娯楽用品なんですよ、
うん、
でいいなと思ったものとかやってみたいなとかね、買ってみたいなとか遊んでみたいなってものでいいと思うんですよ、
うん、
それ純粋な話ですわ、
うん、
なんかそういう理屈とかはちょっと置いといてなんですよ。なんでかって言ったら、そのよくわからないものとか、うん、そのなんだろうな、理解できないものって人間選ばないですよね。
そうですね、まあ、ジャケットでいうか、
例えば、いやもちろんそれは知的好奇心でわからないものを選ぶっていう方は多分それなりの一定数はいるんですけど、それはちゃんとある程度の自分自身の心構えができてる、パターンなんです。でもそれは初心者さんとかは、やっぱりそこまでは心構えは多分普通はやっぱり持ってらっしゃらないので、そうした時に、やっぱり、さっき言ったように邪気買いとかが、私は大推奨なんですよ。だってその時点でその気があるわけじゃないですか。その気持ちっていうのを、やっぱり、今自分自身の気持ちっていうのを、優先していいと思うし、で、当然それを使って、実際遊ぶって形なんで、やっぱりその気分、やっぱある程度よく遊びたいわけじゃないですか。わかんないもんとか、やっぱその理解できないものっていうのは、だからそれはまあいいんですよ、省いてもらって。って気はします。あと、そのゲームってよく聞かれるんですけど、難しいかどうかっていう話もあるじゃないですか。なんだけれども、難しいと思ってる時点で、それ、ね、ブレーキネガティブなんですよ。ブレーキなんですよ、それって。だから、遊び道具なんで、もちろんそのレベルに応じたものをこちらは提供するようにしてますので、店としてはね。だからそれに関しては、提供してするようにしてますけれども、難しいと思ってる時点で、難しいと思ったらみんな、好き好んでやらないはずなんです。
まあ確かに
ね、その時点でもうブレーキなので、割とどうにかなるもんだと思った方が、実はね、精神性上いいのかなって気がします、ね。精神性上ですから、実際その、実力とかうんぬんかんぬんはちょっと置いとくとしても、精神性上やっぱり、気軽、よく言う気軽にとかいうパターンあるじゃないですか。あれはあれでありかなと思うんですよ。小難しく考えるとやっぱりどうしてもブレーキになっちゃうんで。って気はします。だから私は見せてやっぱそういうことは言います。まあ、私自身の言ってることが間違ってるかどうかはわかりませんよ。まあ、正しくか間違ってるかわかりません。だけれども、私自身は、やっぱり、これをやったときに、これをやるときに、やっぱり、これらのゲームをやり始めたときとかは、やっぱり、多少難しくても、やりこなしたときの充足感ってあったし、実際。もっと言うと、やっぱり、いろんなものに、関心興味がやっぱ出てきたっていうのは、ある程度やってきて、いろんなものが、いろんな、やってきて、いろんな、やってきた、ね、やってきたときに、やっぱりやり始めの時の、
うん、
なんだろう、やり始めの時の、ああ、いろんなものがあるっていう、その好奇心とか、そういったものが随分私の中に役に立った部分があるので、まあ、数、やっぱり、いろいろあって迷われるんですけど、順番でいいと思うんで、まあ、少しずつ、やっていけばいいかなって気はします。だからネガティブに考えたら、すべからくいろんなものは、やっぱり、つまんなくなると思うんで、と思います。もっと言うと、今こうやって情報社会ですよね、今。
はい、
SNS とかね、いろんな情報がもうバンバンバンバンありますよね。で、情報をもちろん、精査するのは私は構わないと思いますけれども、やっぱり店でたまに言うことなんですけど、自分自身の、感性はちゃんと持っといてくださいねというわけですよ。情報に流されない方、情報に流されて、 ってしまうと、やっぱり自分の好きなものとかをひょっとしたら見失うかなって気はするので、やっぱりなんていうのかな、今こうやって宣伝とか、今グリーンマーケットの前ですから宣伝とかいろいろあります。で、例えばいろんなレビューとかありますと。で、それ逆にそういったものを参考にするのはもちろんありだと思います。それを例えばそういったものを読んで、その気になるっていうのは非常に意味のあることですけれども、情報に溺れないようにしてほしいかなって気はします。結局人間って、まあ、情報がいくらあっても それを例えばまとめることができなかったら結局それどちらかって終わっちゃうはずなので、まあ、私もよくあるんですよそれは。どちらかっちゃって何なのって話があるんで、あれなんですけど、あんま人のこと言えないですけども、やっぱり自分情報を例えば調べるにおいて自分といろいろ照らし合わせてもいいだろうし、結局今その情報に溺れちゃって結局なんだ情報盲信になっちゃいけないかなって気はするので、やっぱり、まあ、自分の環境っていうのをちゃんとある程度理解した中で物と照らし すり合わせるってことが意味があるのかなって気はします。もちろんそのために私は私でその店でその何らかの形で改造をできるようにしますので、まあそれはお気軽に問い合わせしていただければいいですし、はい、まあ、やっぱりなんでこんなことを言うかっていうと納得してお買い求めいただきたいっていうのはやっぱあるんですよ。ですので、まあ皆さんはこうやって皆様のこのゲームの、なんていうんだろう、皆さんゲームのこうやって楽しく遊んでもらうことに関して、やっぱり懸念してることは、まあまあありますけどね、そう今言ったことで、はい、すいません。
まあ、長尾さんね、今考えられるファミリー向けゲームっていうのは、まあ、ゲームタイトルとかではないってことだもんね。
だから、ゲームタイトルはゲームタイトルで一つの、提案です。提案です。だから、カルカソンヌとかカタンとかは、皆さん選ばれてますと。選ばれてるってことは、それは、当然、それだけの説得力がありますよってことなんですけど、でそこから先とか、例えば、ちょっと、考え方とか環境が変われば当然状況は変わりますから、カルカソンヌ実際例えば7人ではできないですし、実際そうなるとやっぱりインカの黄金とかこういった8人までできるやつ、インカの黄金とか例えば、エセ芸術家ニューヨークへ行くとか、そういったものになっていくわけじゃないですか。だから人数に応じたものとか環境に応じたものを提供できるように、こちらはある程度はやっぱり、いろいろ情報を提供することはできますけど、
じゃあ、まあゲームタイトルの話はして、まあ、そういう流れで、ボードゲームを扱う中で、初心者向けとか、まあ、名古屋とかだと長いゲームをやるところはあんまり少なかったりするんですけど、
まあまあまあまあ、
ですけど、まあ、そういうゲーム団体ではないというか、そういう、まあ、僕も所属するルドフィールだったりとか、そういう市民団体だったりとか、そういう子供向けのゲームが開かれているところが、まあ、全国的にちょっと広がってるなと思って、自分もちょっと点を担っているというか、やってはいるんですけど、まあ、そういう展開になりつつあるっていうのはちょっと以前から感じられてました、
ね、もちろんそれはさっきから言ってるように、さまざま多様化の一つだと思うんですよ、で以前、まあ、ずっと私はユーモアさん、大阪のユーモアさんのことはよく見ておりました。また私自身が所属してるわけではない、昔ちょっと所属してましたけど、私自身は所属してるわけではありませんけども、そういう形で富本さん、大阪富本さん、まあ、TTB さんですけど、が割とそういったことに関しては、ね、しっかりやられてますので、で代表の一階さんとか、やっぱり非常にその辺は、お世話になってましたし、だから子供に対してとか家族に対してのアプローチはずっと私は見てた節はありますけどね、でもそういう流れが例えば地方、こうやって、まあ、名古屋地方ですけど、地方にこうやって出てきてるっていうのはいろいろやっぱり私としても興味深い部分であります、
実際今あるものに対してというか、そういう思いの中で今動いてるもの、見えるものに対してはそういうのにとはなんか違ったりとか、なんかこう沿ってるとかありますかね。
まだ名古屋っていうものが、名古屋、まあ名古屋ってこの辺の界隈、近隣っていうところでまだ始まったばかりですよね、実際、始まったばかりですよ。だから今多分さまざまその経験を積む段階だと思うんですよ、そういったところは。でいろいろ例えばもともとその もともと例えば限られた形なんですけど、うん、学童とか、うん、トワイライトスクールとか、うん、ありますよね。
ありますね、
はい、学童とトワイライトスクールとか、そういったところでもともとゲームを提供してたところはあったんですよ。あったはあったんですよ、うん、でもそれはその学童の中だけとか、うん、例えばそのトワイライトスクールの中でその先生の個人的な判断で多分やられてた部分があるはずなんですよ、実際。だけども、そういう団体が、例えばできることによって、うん、団体ができることによって、例えば、ある程度、そういう団体は、何か、その、目標とか、うん、まあ、目標とかそういったものを、まあ、ある程度、その、掲げてやってる部分があるじゃないですか。うん、だから、それに対して、多分、な、ね、あの、短い話じゃないと思うんですよ、実際。短い話じゃないと思います。だから、それに対して、例えば、3年とか5年とか考えて多分やられてるはずなんで、うん、で、多分そこで、その過程においてバネストの力が、例えば、どれぐらい必要なのかとか、うん、例えばバネストに限らず、そのゲームの業界そのものが、どれぐらい、その、例えば、こういったものに対して貢献できるのかっていうところは、やっぱり、いつも、思うところでありますね。例えばもっと言うと、幼稚園とか保育園とかの、例えばそういう関係のつながりが必要なのかとか、もっと言うと、例えば、なんかそういう、ある程度、まあ、有名人の必要が、有名人の、例えば力が必要なのか、まあ、いろいろあるじゃないですか。そういったものを、やっぱ見定めるタイミングだと思います、私自身は。はい。うん、まだまだまだまだだってルドフィールさんまだできて
1
年は経ってませんよね。だから多分今経験を積むタイミングだと思うんですよ。でいろいろねいいこと諸問題さまざま出てくると思います。だからそこで例えばもしちょっとバネストにお尋ね例えばされたことがお尋ねされるんであれば、うん、私の立場でなんかいろいろご協力とかなんかご意見できるかもしれませんし、うん、まだまだその数ヶ月だと思うので、うん、そこで例えばどういったことがあるのかっていうのはいろいろまあ把握して、うん、それで次につなげるっていうタイミングかなって気がしますね、
うん、なんか今やられてるというかこれからそういう活動が多分増えてくると思うんですけど
増えてくると思いますね、
うん、でそういうことに対しては長野店長からなんかこうアドバイスとかありますね。なんか思いというか
まずは、はい、まあまずはもっと私自身がもっとそういう経験がまずいるでしょうね。私自身がそのやっぱりお子さんとかの環境はちょっと正直言ってあまり得意ではない部分ではあるんですよ。だから、まあ、さっきも言ったように結婚してるわけでもなければ子供がいるわけでもないと、うん、私がそのお子さん相手に例えばゲームをするって言ったら、まあ、私の連れが結婚されてる連れの、ね、子供と一緒にやるぐらいですし、うん、実際お子さんとやるぐらいですし、うん、あと、もっと言うとそうだな、今初心者さんとかそういったゲームを教えることをちょっとやってますけれども、
はいはいはい、
それはまあ確かにそれはそうなんですけれども、うん、私の中ではそういったものを経験を積むことによって初心者さんにゲームを教えたりとか初心者さんとゲームをいろんな、うん、例えばもっと言うと去年のというハーマーズのイベントみたいな感じで往来の方たちとゲームをやるってことでそのお子さんとかそういうファミリーとか分け隔てなく、
うん、
その慣れてらっしゃらない方にゲームを伝えるってことをもっと経験を積んでいく必要はあるのかなっていう気がします。
うん、
なんか例えばそのまあ今年も何回かあるでしょう、そういったタイミングがあるでしょうから、うん、そこでいろいろどうそのものを提供して、まああわよくばそれが自分の売り上げになるか、まあ、うん、ともすればそのゲーム業界にどれだけ貢献できるかっていうところの。うんまあ、挑戦っていうか、まあ、トライアルっていうか、かなって気はしますけどね。私自身、ここまで、めちゃめちゃ、なんか、しっかり考えてるかって言ったら、まあ、今言った以上のことは、本当に、ちょっと、今後の動きによりますね。
うん、
やってみないと、ちょっと分からないっていう、非常に曖昧な答えで申し訳ないですけども、はい。
なんか、往来の方もそうなんですけど、
うん、
なんかこう、やったことないし、それこそ、自分の親戚というか、も含めてなんですけど、うん何どこまで分かるのか何が分からないのかっていうのを測るところがあってそれを測っているだけの時間もなかったりするんですよ、うん、多分その瞬間瞬間
でまあないでしょうね、
うん、 なんで、ギークバーの当初のいたってか、だいぶギークバーもね、中尾さんが来られて、
そうなの、
イベントとして成長はしてきたので、
うん、俺が何役に立ってるの？
出てますね。
ありがとうございます。
この間も中尾が来るな、行くぞって言ってたんで。
そんな
一度話してみたいって言ってたんで。
そうなの、
話したんですか、言
わないですけど。わかんないですけど、そうなの、ありがとうございます。はい。
で、主催の松本さんも、中尾さんは毎回ほぼ来られてますって言ったんで、最近そうですもんね。うん、
まあまあ、やっぱり。
なんで、あそこも、本当に何が用語から分からないし、皆さんもね。
だから逆に、そういったところの経験がいるんですよ。いつもそのゲームやられてる方だけ相手にすると、どうしても自分の分かってることでどんどん進んじゃうじゃないですか。だけど、世間はそうじゃないと。言ったら、やっぱりそういったところにやっぱり、ある程度その出向いて、その経験かなと思います。うん、
子供同士とか親子同士もそうなんですけど、なんかね、家族、お父さんと子供と子供とお母さんみたいなところで、別家族みたいな団体にインストをこの間したんですけど、すごい難しくて、なんかこう家族感もあるし、理解度もバラバラだし、で選んだゲーム選んだゲームだったんで、まあそういうのあって、やっぱすごいまだ難しいなと思って、
なんか多分それがある程度蓄積だと思うんで、それの蓄積でいろいろ打開できるかなと思います。だって、順風満帆なところばっかりじゃないじゃないですか、やっぱり。私だって、例えばゲームを選ぶときに、ゲームを選んでもらうときにね、やっぱりちょっと、どうもフィットしないということもあるし、実際。そうしたときには、ちょっとやっぱり、もうちょっと冷静になって考えた方がいいかなって感じで、で、もし慌ててないんだったら、またちょっと、明日でもいいから、来ても構いませんみたいなことは言うわけですよ。余裕があればね。急いでもう慌てて結構もう週末でね、選ばなければいけないんだって言ったら、またそれはまた話は変わりますけれども、例えば何か買おうとしてると、だけどなんかフィットしないと、そのであればちょっと一度ちょっと冷静にかなって考えた方がいいかもしれませんねって話はします。だから今日別に選ぶ必要ないみたいなことまで言いますよ。それで結果的によく考えた結果選んだものが機能すればいいわけですよ。
言ってますもんね、なんかおすすめとか面白いですかって質問をされるとって
もね、ありますよ。だからそれはやっぱりもっとそういう質問が出るってことは、もっと相手のことから情報を引き出す必要があるんですよ、私は。でそこのすり合わせで、進めたものが良ければまたもう一回来てもらえるじゃないですか。それの繰り返しだと思うんで、逆にそこで例えばお金が高いもの売ればいいじゃないかっていう気はならないし、やっぱり相手のことを考えてやらないと、やっぱり私としてはもう一回来てもらえないかなって気がします。あともう一つ言うのは、ゲームが本当に好きなその人なんだっていう説得力は絶対いるんですよね、これは。だから例えばこれは別にどこでも変わりません。例えば、ショップ、店の中でもそうですし、例えばゲームのイベント、例えばギークバーみたいなところでもそうですし、例えば往来の中でも、往来で例えばイベントで打つ場合のゲームマーケットもそうですけど、やっぱりゲームが自分は好きですっていう、やっぱり意識をしっかり持って、で、いろいろゲームを進めるなり、あとゲームを遊ぶときでも、実際自分がね、楽しそうにゲームを遊んでいれば、それで説得力になるわけですよ。まあ自分実際ゲーム好きですから。嫌いだったらこの仕事どっかで破綻してますから。
大好きですね。
好きですよ、やっぱり。好きですよ、やっぱり。正直言って。だってやりたくてやりたくてしょうがないけど、仕事の関係で、なんで俺日曜日これやってんだって思うんだけど、日曜日ここにいるんだって。俺遊びに行かせるこの野郎って言う時ありますよ。それ自体矛盾してるだろうと思うんですけど。
ジレンマですね。
ジレンマですね。でもやっぱり、
はい、
俺の、やっぱり私自身ね、俺の代わりに遊ばせてくれよっていうのはちょっとともかくとしても、なんて言うんだろう、やっぱり、ゲーム遊ぶ時とか、やっぱりしっかり、私なんかでもしっかりゲーム遊ぶようにするんですよ。やっぱり。で、その立場っていうのがあるじゃないですか。自分はゲームプレイヤーであるけれども、例えばゲームわからない、ゲーム例えばつまずこいつはどうしこうした時にどうすればいいのとか、これはどんなゲームかってなった時に、やっぱそれはそれで中立の立場でちゃんと説明する必要はあるだろうし、でさらに言ったらゲームを例えば募る場合っていうのはやっぱりこういう形のゲームですよってちゃんと説明して、あれする、ちゃんと、説明というか、誘導というか、ナビゲーションできるようにというか、そういう形がやっぱりいるような気がするんで、なかなか私も、 なかなか気分屋だもんで、うまくいくこともね、ない、うまくいかないことも、まあまああるんですけど、でも、やっぱり、自分がゲームが好きだからっていうのをちゃんと表に出すことは、私は意味があると思うし、だって楽しい人と一緒にやりたいでしょ。
そうですね。
うん。そうじゃなかったら、多分ゲーム、成立しないと思うこともあるので、実際。
楽しく見せたいですよね、やっぱりね。
やっぱりそれはもう、もし、例えばちょっと気分的に乗らない時ってあるじゃないですか、人間でも。だけど、実際、そういう時は、やっぱり、もしその、まあ、自分の立場だってなかなかそれは、そういう時にでもゲーム携わらなければいけないんですけど、通常の方だったら、やっぱりゲームを楽しくやれないっていうんだったら、やっぱゲームじゃない、ゲームじゃない何かの方がひょっとしたらいいのかもなって思うんですよ。だって、結局、時間ある程度使うわけじゃないですか。時間ってやっぱり、資源だと思うんで、やっぱり楽しくやるっていう意識を持ってゲームやった方がいいですよね。特に、自分だけでやれるもんじゃないし、あと。自分がつまんなくや、もしうまくいかなかったら、その、同席してる皆さんにも迷惑かけちゃうわけじゃないですか。だからそれは、やっぱり避けたいかなっていう気はするので、やっぱりゲーム楽しく遊びましょうっていうのは、やっぱ、自分の中でもありますよ。楽しくなかったら、やっぱり、人ついてこないですもん。
そうです、楽しい雰囲気だからこそですよね、なんとなく流行ってるとかっていうのも楽しそうだからですもんね、
だから、ちょっとあまりちょっと言い方あるかもしれないけど、その煽ってもいいんですよ。
煽ってもいいんですよ
、だってやっぱりどうなんだろうって言った時にもうついてこいよって感じでいいと思うんですよ。そうするとやっぱりその気分高揚すれば、やっぱりそれなりにアドレナリン出るだろうし、やっぱりそういう意味で人間ってやっぱ気分とかその感情の動物なので、やっぱそういったものでやっぱり私はそういったものを大切、こういったもの趣味、こういったものを遊ぶときは、大切にした方がいいかなって気がします。だから別に何だろう、やっぱり休みの時間を有意義に使うための道具だと思うんで、それらをうまく使うために、手段選んないっていうのは変な話だけどね。だけど、そういう風にやってきましたし、私も。だから、普段私、土曜とか日曜、ね、お店番するんですけど、私の代わりに皆さん遊んでほしいんですよ、ちゃんと。私の代わりに皆さんちゃんと有意義な時間使ってほしいんですよ。だからそうじゃなかったらね、そうじゃなかったら俺も寂しいしね。
そうじゃないだろう
な。皆さんのおかげでこれね、やれてるもんだから。
梅さんどうですか、今回のテーマで。
引
き出しが少ないと言われて。
そう私が引き出しが少ないだ
け。このテーマのね。
このテーマの。
でもね、それも経験だと思うんですよ。でもちろん。うまくいくことばっかじゃないですか、経験って。で、うまくいかなかったことだったら経験で積み重ねられるので。
失敗も経験ですもんね。
失敗はね、できるうちにした方がいいですよ。本当に。失敗で経験を教えてくれるんですよ。だから私はね、いろんな、例えば、次につ、ね、つながるようになればいいかなと思いますけどね。私なんか失敗ばっかですよ。今日も朝したし。
した
お客さんに迷惑かけちゃった。
あ、そうですか。
本当申し訳ない。もう本当に申し訳ない。したよ。な、十何年もやってても、しょぼいもんさ。しょぼいもんさ、十何年もやってても。
いやいやいや、失敗も経験出ないです。確かそうですもんね。
だから、本当に申し訳ない。やっぱり、だから、やっぱり、私はこうやって仕事で関わってお金とかそうやって信用が関わるから、それは、ちょっと、まずいけれども、でもゲーム会とかさ、ゲームのイベントレベル の、その趣味でやってらっしゃる方っていうのは別に、こっちは悪いけど失敗してもさ、別にこの趣味命取られるわけもないし、
死ぬわけじゃないです
よね、怪我するわけでもなければ、例えば損失が出るわけでもないじゃないですか、まあゲーム買った分の損失でそんなね、
また
次に生かせるもんなんで、
実
際まあ最悪あかんかったら別に売るっててもあるけど、でもそんな怪我したりとか、なんか金銭的な損失が出るっていうレベルのものではないので、もっと気軽に考えていいような気がしますよ、こういったものっていうのは。
なんかこう僕もゲームを進められるときに、うん、さっきのこのテーマでもあるんですけど、うん、ファミリーとかだとなんか、うん、勉強だったりとか教育にこう直結するゲームを探されたりとか、
うん、
あのね、言われたらあるんですけど、うん、それもちょっとなんかこうそれを求められるのとはやっぱ、うん、そうすると楽しむってところとまたね違ってくるのかなと思うんですよね、多少、
うん、ちょっと違うかな、うんうん、私はあんまり勉強のことは意識なくていいですよって言ってますよ、うん、勉強は勉強で、だって勉強頭良くなりたいんだったらだって勉強した方がいいもん、
うん、
いや冗談の気で
頭が良くなるボードゲームだってないですもんね、それはね、
ないというか、うん、それは宣伝文句だね、
まあ確かに
宣伝文句だね、それは宣伝文句だね、それは、うん、
キャッチコピーですよね、
キャッチコピーですよ、うん、もちろん、だから頭良くなりたいんだったら頭良くなりたいんだったら、うん、やっぱりそういう頭良くなりたいっていう意識で動かないとダメかな、私だったら勉強しろっていうね、やっぱり、うん、でだってよくあるけどさ、ゲームしながら勉強するっていうのは、うん、ともするとながら勉強じゃないですか、
うん、
うん、
確かに、
うん、私もね中学時代例えば、
はい、
ね、あのオールナイトニッポンとかって夜中3時まで起きてひどい目にあったとかありますけど、うん、ひどい目にあったとかありますよ、はい、私の時代はそれこそ、ね、あのトンネルズとかの時代ですけど、
うちゃなちゃんとか、
うん、なりますけどね、そうですね、うちゃなちゃんはもうちょっとだったかな、私は、うん、トンネルとかあの辺かな、うん、デーモン閣下とかもうちょっとあるかな、うん、この辺の時代なんですけど、はい、でも結局ラジオ聴きながらながら勉強してたのと、ゲームしながらゲームで頭が良くなるっていうのは、あのちょっとあのお前言ってること違うだろうって言われるかもしれないけど、私からするとそんなに変わらないかなって、だって娯楽とだって勉強をくっつける話だったから、だから私はそれはうん、あのなんか、まあ、それはそれでいいと思うし、逆に言ったら、うん、だからそういう風に考え方ですよね、考え方がいいっていうかね、
うん、
考え方、うん、だけどその頭が良くなるゲームっていうのは、うーん、キャッチコピーかなって気がする、うん、だから遊びたい時には全力で遊ぶ方がいいと思うし、うんうん、だからいいかなっていうのはそういう考え方もあるかもしれんけど、うん、私はまあそれじゃないかな、
僕は多分言うとルール、なんかこう小学校低学年とか、うん、まあ、高学年もそうですけど、うん、まあ、児童と呼ばれてる時代、うん、生徒と呼ばれてる時代あると思いますけど、さすがに大人でもまだできない人もいると思うんですけど、うん、なんか長尾さんも言われてってことがあって、うん、僕もちょっと思ってその人と話すんですけど、うん、なんかこうルールに従って動くってことはすごい大事だと思う、
ね、あ、そうですね、
うんうん、っていうのは多分高速だったりとか、まあ、道路交通もそうですけど、うん、ゲームのルールに従ってその中で自分の行動を考えて動くっていうのは、うん、まあそれはゲームで身につくことかと思うんですけど、うん、それができるってことは意外に結構すごいことだっていうのが、
うん、
そういう、なんて言うんだろう、こうゲームというフィルターを通しただけであって、うん、そのファミリーとか家族とかがそれでまとまるとかっていうのは一個のまあ可能性ってあるんですけど、それとまあ教育とは違うんですけど、ね、うん、そういう意味でのなんか人間的じゃないけど成長が見込めることはあるけど勉強とはやっぱ違うのかなと思って、うん、
一つ の結局テーブルを囲む時点で、うん、段階で言い方ちょっとおかしいかもしれないけど、うん、一つそこに社会形成がされるわけですよ、
そうですね、
社会形成がされるわけですよ、うん、少なくともこの人たちとある程度のコミュニケーションを取りながら、うん、ある程度物事を進めるっていうことは必要じゃないですか、うん、で目的意識を持つわけですよ、ね、
うん、
で目的意識を持ってルールに従って最善を尽くす、
うん、
わけです。で、かつこの皆様、ここに今皆さんと一緒にそのいわゆる宅を囲むことである程度のコミュニケーション形成はあるわけですよ、
うん
うん、でやっぱそれはまあしかももっと言うと疑似体験ですね、疑似体験です、ゲームっていうのはそういうものあるので、うん、やっぱりそういったところをちゃんと踏まえてやる、考えることは意味はあるんですけど、でもそれは勉強かって言ったら、うん、どうかなって気はする、
うん、
まあまあそういうふうに言われる方は別にそれはそれで、まあ、いいはいいけどって話、
うん、
うん、それはだからそういうふうにすると、まあ、経験を積むって言い方をちょっと私はしますね、
うん、
そういうことで、まあ、まあ経験身につけると、こういったね、ゲームをやることでそういったことがあるよねってこと で、 それに対してまあしっかりやればいいわけです、
うんうん、
あんまり、ま、あんまりね難しく考える必要ないと思うんですね、
確かにね、うん、一連の構造を一個切ってこと、準備だったりとか片付けだったりとか、ルールを
読む
と
か、そうね、後片付けね、
そうそうそう、
これできないんだよ、ね、
いやいやいや、
まあ、でもこれに関してはやっぱやらなあかんしね。
いやでもなんか後片付け、そうですね、だから後片付けを教えられますもんね、
うん、
でなんかこう親しき中にはないけど、うちのね、奥さんの方の甥っ子とかは、片付けをせず次に行ったりするので、
うん、それは。
片付けしないと遊べないよっていうこともやっぱり、場面が広がったりするので。
うん、テーブルそのままになっちゃう。
そうそうそう。そう細かいことがあるだろうけど、うん、で、それは、だからそのゲームだからじゃなくって。
うん、全然、別にゲームだからじゃないよ、それは。
突っ込むものであるので、うん、だといってそのゲームがじゃあ勉強とっていうのもないので、一、うん、個のやっぱさ、タコって言ってて。
そうそうそうそうそう。
社会勉強っちゃ社会勉強ですもんね。
うん、だからすべ、うん、ね、すべからくあれだよね、うん、あの、様々な物事の、物事だよね。
物事ですね。
物事だよ、うん、すごい大きな言葉だけど。うんうん、
買い物だったりとかしますもんね、
うんうん、だから実際ちゃんとやらなかったらどっかで不都合が出たりとっちらかったりするわけじゃないですか、うん、それは別にゲームに限らないじゃないですか、
うんうん、
だからそういうもんじゃないかなって気がする。迷惑かかったりとかするわけですよ、うん、実際ちゃんとやらなかったらね、
うん、頭が良くなるわけではないと思うんですよね。ないないない。
だから頭が良くなるわけではないと思う、うん、だからあのこういったものもこういったものも、
うん、
経験の一つとしてあるよって、娯楽用品だよと、
うん、
うん、娯楽用品の楽しみ方でしょって話だから、例えばスキーとかさ、レジャー道具とか、うん、あと例えば、書道とかでもそうだろうし、うん、やっぱりそういった趣味の分野の一つでいいと思うんだ。
うん、
うん、
そうすんだ。もう少しこうへへ、なんか目立ってきて、ボードゲームってものが、例えばさっき最初に話されてた、コンピューターゲームの代わりにならいいだろうとか、なんかこう何かをやるときって、自分にこう何か与えるときとか、やるときって、自分にこう、を説得するじゃないですか、多分。
まあまあまあまあまあまあ。
ゲーム与えるから、
これは、
なんか勉強になるとか、コンピューターゲームはいいだろう、説得するだろうけど、今、で、そういった中で興味を持ってくる人だと。そんな広がったんですけど、うん、もうちょっと平坦になっていって、まあ、一般的に娯楽になっていけばもう少しそういうことも考えずに自然とそれも入ってくるかなと思うんですよね。
だからあんまりブームとかはね、うん、あんま関係ないと思ってるの自分なんかは、うん、だからしたいものがちゃんとできる環境を維持できていれば私はいいと思ってるし、うん、でもっと言うともちろんあの盛り上がるために何らかの例えばあれはあると思うよ、うん、何らかの例えばあの気候というか何らかのきっかけはあると思うけど、うん、でもやっぱりねガッて上がったブーム的な動きってあるじゃないですか。絶対あのブーム的な動きって絶対どっかでしぼむんで、
うん、
もっと言うとこういった趣味ってもの趣味の形成っていうのは山あり谷ありだと思うんですよ、まあ、こうやって恵まれてますよね、うん、さまざまゲームの環境って、
うん、
でも私はどっかでいつも思うけどどっかで谷になる時はあると思うし、
うん、
で山と谷を繰り返すことによって徐々にその、文化形成って言っておかしいけど、うん、そういう形になっていけばいいかなと思うし、
うん、
でもっと言うと、うん、もしこういったものがもしあんまりそのなんだろう認知されないものであるならば、うん、それは廃れててもしょうがないし、うん、でそのためにそうならないように、
うん、
自分なんかはある程度なんだろう何らかの形でこの趣味に貢献できるかなってことを考えてこの店をやったのもあるしね、
うん
うん、ブームっていうのはブームっていうかそういう感じじゃなく私なんかはやっぱりこの趣味っていうものに、まあ、ある程度、まあ、信頼を置いてやってる部分はあるので、
うん、
そういったものをその例えばそういったもので例えばまあブームとか、うん、そうだなあんまりなんつんだろうなあんまりそういった人たちとは違った形になっちゃうのかな、
うん
うん、まあ私なんかは本当になんかしたいかこうやってこのゲームに関してこのゲームの趣味ってものに対してそのやってみたいって方たちに対して場があればいいかなと思ってるんですよ、
うん
うん、なんかねブームだからいろいろブーム体感してるけど長続きしてる感じしないんで、
うん
うん、趣味的なものなんかは、
うん
うん、やっぱり芸能人とか例えば使うのはいかんとは言わないけれども、うん、実際その芸能人の方がじゃあ実際その趣味をその趣味とかそういった物事を続けてるかって言ったら水もんでしょ、
まあ、確かにそ
うね、うん、本当に好きだったら多分それずっとやってるし、
うん
うん、
乗っかってるし皆さんは多分ね、
うん、乗っかってる人もいるんでだからそれちょっとムードを盛り上げるってことに関してはちょっと冷や水になっちゃうかもしれんけど私の言ってることは、うん、だけど なんかやれる人のためにやれるものを提供できる環境を実施した方がいいのではないかと私は思ってます。
そういう意味でもやっぱりその数年前に比べて入荷するゲームとかの
増えてますね。
そのも広がってますし、
増えてますね。
僕がそうですね、バネスの時十何年前だと A と B の間は A と B 1個じゃなかったけど、その中にいくつものゲームが出てるので
選択肢ありますね。
選択肢と幅小回りが選択肢が多いので、やっぱこうこの段階でいろんな試みするのもあれだし、やっぱ中尾さんのね、ゲームマー神戸で入荷したゲームも、必ず誰かの何かに引っかかるゲームがある
んですよね。ありがとうございます。もう全然引っかからなかった、私。もう、干からびて終了。
いやいや、でも、ね、このテーマでブースト良かったですよ、すごく。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ブーストはいいですよ。
やっぱり、なんでしょう、私なんかでも思うんだけれども、まあ今までずっと、マニアの店、フリークの店だと多分言われてきてました。バネソっていうのは。まあそれは、あながち間違いじゃないでしょう、実際。だけど、やっぱりね、あらゆる層、あらゆる層に対して、ちょっと変わったものを提供できることこそ、まあ、ある意味自分自身の中のマニア像みたいなのはあるので、だから、なんだろう、自分が例えばずっとこうやって今までやってきたゲームっていう趣味っていうのを、どういう形で、皆さんに伝えていくかっていうのは日々やっぱり思うところではあるんですよ。だから例えばまあフリーク向けのゲームってみんなが全部が全部フリーク向けではないですし、でやっぱりまあ、バネスの特徴の一つはまだ見ぬ競合っていうのをどう探すかっていうのはまあ課題であるじゃないですか。で最近どちらかって言ったら割とファミリー向けだったりとかものが割と出てきますよね。
そうですね、向け初心者向けというか、軽めのも、
そう、ね、軽くってとか、あと例えばそんなにルール難しくないけどとか多いじゃないですか。だけどこのメーカー何なのとか、このゲーム何なのっていうのをやっぱりその醍醐味だと思うんですよ、バネスト的には。でやっぱこういうか、なんでこんなことを続けてるかっていうと、今まで今ってそのゲームとかデザイナーに、どうしてもまあ、注目がいきますよね。で、やっぱり、なんだけれども、やっぱいいものをちゃんと引っ張ってくれば、いいものとか、まあ、ある程度まあ、いいもんというか、あと、例えば、お客様の、ニーズに沿ったものをちゃんと引っ張ってこれれば、多分、店に対してクレジットがつくんじゃないかという感じなんです。で、それを目指しているんですよ。なかなかまだ難しいんですけど、まあ、私自身も実力不足だし、ちょっと。
いや、でも、バネストは、そうっすよ。
だから、やっぱり有名デザイナーとかみんな見るじゃないですか。有名デザインとか大きなメーカーとか、やっぱり、もっと言うと、例えば、評価の高いものとか、なんだけど、私なんかはね、評価の高いものとかは、まあ、どっかやるだろうしって思ってる。どっかやるだろうしとか、あと、例えば、もっと言うと、まあ、やっぱりね、なんかね、まだ見ぬ競合にロマン感じる、今までの人生経験だったので、みんなが知らんことを知るとかね。
去年もあれですね、マスターフォックスがね、今年ショートやりましたもんね、キッ
ズ
に、だから、中野さんが、やりましたもんね、
ここで。まあ、やりましたね。だからやっぱりね、変わったことをやっぱしていくことによって、変わったことをしていって、それがある程度、整合性が取れてれば、整合性とか、あと、例えばちゃんとした、後からの、評価がついてくれば、少なくともそれを、まあ、邪気に扱うことはないと思ってるんで、実際。だからやっぱり、まあ、どこまでできるかわからないし、なかなかうまくいかないこともあるし、皆さんに迷惑かけることもありますけれども、それはやっていきたいと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。は
い、でも本当に去年だとクレイジータイムだったりとか、
まあね、
グリーンだったりとか、バネストからのムーブメントも毎年ね、1、2作品は出てるので、
やっぱり、まあそうね、ありがたいことですわ。はい、やっぱりいろんなこと挑戦していかないとダメかなと思ってるし、本当にね、今こうやって 有名デザイナー、まあ今デザイナーのね、あの知名度っていうのはだんだんだんだん広がってきてるじゃないですか。まあ、金井さんもそうだし、ね、あの岡田さんだってそうだし、で、ボーダーに関してはゲームマーケットに来ると、
長谷川鳥さんがよく言ってね、
でしょ。だから、こうやってまあ知名度もだんだん上がってきてるわけですよ。だけど。まだまだいるじゃないですか。
まあ、いますね。
そのいろんな方、いろんなメーカー、いろんな方。
全国、世界に。
で、本当に、まあ、例えばさ、画商、画商、いわゆるその、ギャラリーの画商ね、画商なんかだと、新人をどう引っ張ってくるかとか、ね、新人をどう引っ張って、それで個展、画廊で個展開いて、そこがた、ね、それで、例えば弾みをつけるとか、ライブハウスでもそうじゃないですか。
ね、
ライブハウスでも、有名な人が無名時代に、例えば腕を磨いたところとかっていうのは、やっぱ聖地みたいな形になるじゃないですか。
そうですね。
で、さらに言ったらアイドル。アイドルだって、卵をずっと探すわけですよ。
地下アイドルとかね。地下アイドル
探して、それをどうにかこうにか、そんなだけ成長させていくっていう過程があるわけですよ。で、やっぱそれはね、そういう人たちって一定数絶対いますもんね。
いますね。
いくらその有名な人をボーンってあったりとか、有名な人ボーンって、例えば、お金使ってとか、例えば、ね、宣伝打ってとか、でも、一定数絶対いますけど、私はそっちの方が憧れるんですよ。
そうですね、そういうのを引っ張ってきて、例えばね、通知とかが来た時にそういうのを引っ張ってきて見て楽しんでゲームをできるのがやっぱりバネスミの方なので、
だから皆さんのおかげでね、でそうやって、だからそこでどういう風にちょっと反応が出るか分かりませんよ。私もそんなにこの店が販売力あるわけでもないので、
いやいや、でも青年実業家なんで
もう中年だけど、
ね、中年ですか、
もう中年だけど、
ね、もう中ですね、
もう中だからそんな形でやっぱマナミの競合に憧れは感じるんですよ、
はい、
この趣味はやっぱ私が始めた時っていうのはやっぱりそういう刺激が強かったので、私はもともと皆さんがご存知の通り、RPG をからの転身組なんですよ。しかも割と早い段階で、今でこそこうやって RPG からボードゲームにこうやってね、親しまれる方多いですけど、あの当時はもう考えられなかったので、そんなの、
そうですね、国内に関してはそうですね、
国内に関しては考えられなかったでしょ、だからやっぱそれだけ当時の RPG よりかはボードゲームに関心興味を持って転身した口なので、実際、今でこそね、 RPG したいですけどなかなかできなくて、時間的な制約もあるけど、そういうのもあるので、やっぱりマナミの競合っていうものをやっぱ探し続けるのは私の仕事ミッションかなって気がしますね。
でですね、
はい、
マナミの競合ってわけじゃないですけど、名古屋で今度6月19日に、これもマナミのイベントだと思うんですけど、ファミリー向けというかファミリーゲームフェスティバルの方が開催されるんで、これも多分僕はこれに特化したボードゲームイベントはあんまなかったと思うんですけど、
まあ、ね、名古屋規模ではないね、
ないですね、でまあ規模的にも一番大きくなると思うんですけど、まあファミリー向けの話なので、ファミリーゲームフェスティバルについてはどう思われますか？
まあ初めてのイベントですよね。
はい。
まあやっぱり新しい試みっていうのはやっぱり日々やっていっていいと思うんですよ。で、失敗するかもしれないかもしれない。失敗するかもしれない。失敗しないかもしれない。だけどやっぱりいいんじゃない？ドーンとやって。いやいや、本当に一言のように言っちゃって申し訳ないけど、こう言っちゃ悪いけれども、はい、やっぱりやりたい人、さっきも言ったようにやりたい人たちがやりたいような環境をちゃんと、やりたい人たちがやりたいようにやれる環境を提示することが市民としての健全な、流れの一つだと私は思ってます、ですので、やれる環境でやりたいことはやれるようになってるんであれば、
はい、
私はいいんじゃないですか、
はい、
だから逆に言うと、例えばどういった人たちが層が来るか、別にファミリーゲームフェスティバルって書いてあるけど、別にゲームに関心があろうがなか、まあない人は多分来ないと思うゲームってファミリーだろうがカップルだろうが、ゲーマーさんだろうが、別に俺はドーンとウェルカムだと思うんですよ、最大公約数取っていいと思うんですよ、もうこれでドーンとウェルカムでいいと思う、だから別にゲームに、いやここに来ればゲームができるぞと、ゲームなんぞやなんぞやっていう、ね、人たちがここに来てゲームがどういったものが分かればそれでいいんじゃないですか、 ゲーム、ああこういうもんなんだ。でそれで一定数、まあどんな割合は知らないけど、一定数興味持ってもらえれば、それはそれで底上げにもなると思うし、でもっと言うと、まあ自分その結局来てもらった人たちでなだけじゃなく、実際例えば運営する人、出店する人、皆さんがそのちゃんと満足いくように、その満足いく行動を取ればいいんじゃないですか。満足すればそれでいいっていうのはあれなんだけど、でも自分がやっぱり自分たちがやっぱりいろいろやっていかないと、結果は出てこないと思うので、そのためにいろいろやればいいと思いますよ。ですので、表には確かにまだ書いてませんね。バネストもこれ以外に出ますね。はい。
ですね。
はい。表には書いてませんね、まだ、
はい。
はい。お金も払ったね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ですので、まあ、ファミリーゲームフェスティバル、並びに、その翌週の大阪。
はい。
大阪のフリマ。
はい、
に関しては、ロードを組みます。
お
うん、大阪と、ファミリーゲームフェスティバルと大阪に関しては、うん、出方がちょっと違います。ちょっと違います、出方が。うん、まあ、今日4月8日だよね。
はい、
今日4月8日。まあ、明日、明後日、私の大好きな水木奈々のライブの、ジェネシス、ライブギャラクシーね。
はい、
もうこれ流れる時は終わってますけど、
はい、
終わってますけど、
はい、
奈々水木ライブギャラクシーね、
はい。
ジェネシスっていうのは土曜日なの。
はい、
ジェネシス、コードネームがジェネシスで土曜日と。はい、で、コードネームフロンティアっていうのは日曜日なの、はい。私は土曜日しか行かないんだけど、スケールの都合で。
はい、
でか、演目違うらしいので、演目違うんですよ。
曲が全部違う。
いや全部じゃないけど、演出とか、はい、その曲のその選曲が違うんですよ。そういう形で私もフェスティバルと、はい、フリマ出方変えますんで。
フェスティバルはジェネシスと、
はい、
大阪はフロンティアですか。
いや動かないけど、まあ出方変えますよってこと。
あ、なるほど。
出方っていうか出方っていうか、そのいわゆる品揃えとか、はい、そういったものもちょっと変えてきますよってこと。だってファミリーゲームフェスティバル、実際そのそこで、ここだとそこで遊ばれてるものが多分中心になるはずなんですよ。
ああ、そうですね。
そうするとやっぱりこのテーマ的に、やっぱりそのさっきずっと今日言ってる初心者さんとかファミリーとか向けになってくるでしょうし、逆にフリマはフリマじゃないですか。だからそうするとやっぱちょっと大きいものとか、ね、ちょっとフリーク向けのものを提供することになると思うので、やっぱこれは出方変えますよ、やっぱり。
はい、
そうすると、そこでやっぱり、色味が変わるから、刺激も変わるじゃないですか。
そうですね。
まあそういう形でさ、そういう形で、いろいろ自分自身も、やっぱ刺激がいるんですよ。
ジェネシスとフロンティアとか。
まあ、関係ないけど、あれだよ。結構いいとこだよ。だって東京ドームの、
はい、
東京ドームなんだけど、東京ドームの、だってあれだよ、アリーナの B だからね。
お
じゃあこの辺ですね。
うん、その辺だね。新安くんはあれビーズ行ってるか分かるよね。
B は2列目ですね。
ですよね。そのブロック的には 2番目だよね。
どっち側ですか。
うん、まだそこまではしっかり見たいけど、 B だって言ったから前から2番目のブロックだーなんて。でしょ。
なんですね。うん、B はいいっすよ。
いいっすよ。
ここ僕
B。鉄火場だよ、鉄火場。鉄火場だよ。鉄火場だよ、あそこ。
なるほど、
じゃあ。だから、まあ、それはちょっと置いとくとしても、ファミリーゲームフェスティバル出て、で、それでちょっと、まあ、なるべく合わせられるようにして、
はい、
で、しっかりアピールできるようにしますので、
はい。
はい、ゲームマーケットからずっと、ね、最近だとゲームマーケット以外にもこうやってイベントあるじゃないですか。
ありますね。
で、今までゲームマーケットをスポットで考えている部分があったんですよ。
うん、
スポットスポットで。ゲームマーケットって。だけど、最近だと、うん、それでフリマみたいなものがあると。
うん、
イベントがあると。したときに、やっぱこれゾーンで考えていいと思うんですよ。
うん、
ロード組んだりとか、だからそういう形で、極端な話言うと、ゲームマーケットでちょっとまあ、ちょっとゲームマーケットでちょっと、なんだろう、売り上げが、かんばしくなくても、うん、そういったローカルのイベントで、うん、挽回ができると考えることもできるし、正直言って。逆に、その、お試しでゲームマーケット売ってみて、本ちゃんを、その、ローカルのイベントで展開すると、
はい。
在庫数がそんな多くなければ、十分それは考えられるんですよ。例えば、結構その数百とか行ったら、人数から考えた時にゲームマーケットの方がもちろんいいんだろうけど、だけど、やっぱりその、今よく流行りの100とか200レベルであれば、そういったアピールの仕方もあると思うので、まあだからスポットじゃなくて、そのゲームマーケットを 踏まえたゾーンで考えていいと思うんですよ。
うん、
そうすると5月6月でその5月6月でその、うん、いろいろとそのなんだろうそういうやり方もあるだろうし、はい、って話だ、うん、と思うんだけどどうでしょうか。
そうですね。
うんうん、で新作はどうなの？
新作ですか、うん、フェス終わってからですね。うん、マジで。フェス終わってからですね。
そうなの？
そう、作ってますけど、フェス終わってから。
梅さんゲーム作るの？
いやいや。
梅さんは積むだけです、ゲーム。
そうなんですよ。遊んで積んで。
積んでくるだけです。
いつか遊びたいです。いつか作りたいですね、と思って。
だから、やっぱりね、こういうきっかけ、こうきっかけあるじゃないですか。こういうきっかけで、うん、刺激として、どこまでできるかと思うんですよ。うん、
はい、
だから、例えばバネストなんかだと、例えば、その、さっき言った販売イベントもそうだけど、うん、よく、その、終わってから、で、テストプレイ、付き合ってますよね。
うん、そうですね。
あれは、やっぱり、その、いろんな形で、やっぱり自分の中で、やっぱりゲーム作られてる方の感覚っていうのはやっぱり知っておいた方がいいと思ってるし、でもっと言うと、うん、やっぱりそういうところに参加することによって、もし例えばゲームを例えばバネストに送っていった時に説得力、うん、責任になるんですよ。
うん、
で俺はそういうのはあってしかるべしだと思ってるので、うん、結構大変ですよ。だってあれ夜中の1時とかでやりますからね。
この間3つがやってましたよね。
やってますから、すごかったよ、すごかったよ。うん、
あ、
だから極端な話言うと、これまあ言いますけど、うん、テストプレイとか時間が許す限り付き合いますので、
うん、
可能な限り、もちろん私のスケジュールの都合もありますし、あれですし、
急じゃなければですね、
急じゃなければ、うん、あと例えばバネストのテーブル、まあありますけれども、うん、すごい狭いですけど、バネストっていうのはテーブルでデモンストレーションもできますので、
うんうん、
そういったところで、例えば、やっていただければ、うん、こちらも、そういった、同人ゲームとか、うんうんうん、例えば、ゲームありますよね、今、はい、作られてる方。こちらも、責任を持って売ることができるかなと思うんですよ。だから、ぜひ、もし、毎週毎週ってわけにはいかないんだけど、うんうんうん、そのタイミング、折り合いがつけば、こちらは、その1日、その、うん、ゲームのために、そのテーブルを、その提供できますので、
うんうんうん、
はい、まあお尋ねくださいという感じです。
はい、わかりました。はい、じゃあ、まあ、今回テーマトークはそんな感じですかね。
はい。
はい、
すいません、本当に。
いえいえ、全然、なんか、お話を伺いましたが、うん、じゃあ、また一回切りまして、最後に告知の方をしたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあですね、はい、ゲームストアバネストからの告知のコーナーということで、はいはい、先ほどね、ファミリーゲームフェスティバルと、
はい、
大阪のフリマの方に出られるということで、
はい、
それの告知も含めつつ、まあ、ロードを組む形で、まずはゲームマーケットなんですが、はいはい、で、ちょっとお話も、収録以外ではされてるんですけど、で、今回新しいアイテムが、
ね、まあまあまあ、はいはい。順番にじゃあ、できるで説明します。はい、まずですね、
はい、
ゲームマーケットが時系列で一番早いですね。
そうですね、はい。
はい、
う
ん、ですので、時系列で全部説明します。
はい、
ご説明します。はい。ゲームマーケット2016年春。
うん、
もう、ほぼ唯一の解禁賞だと思います。
そうですね、
まあ、ちょっと違うかもしれないけど、まあでも解禁賞に近いようなものです。解禁賞かもしれません。だと思ってます、私個人的には。で、なんか番号だけ来たよね、なんか。まあ、マップはまだ公開してないけど、番号だけ来たよね、なんか。
番号来ました、はい。うん、
A40 ってとこで、なんか動きます。
うん、
まだ場所はわかりませんので、なんとも言えませんけど、A40 ってことは覚えてください。告知いたします。新しいアイテムがまずあります。
うん、
ですね、まず、ちょっと、諸事情により、はい、昔あり、ちょっと前に出しました、潜入が皆さんなんか欲しい、ちょっと100個しか作ってなくて、欲しいって方がいらっしゃいますので、うん、ちょっと今、ドタバタになってますけど、うん、間に合わせるように私と、うん、その、立北さんで、
はい、
掛け合ってやっております、
うん。
で、間に合えばいいなって形です。
おっぱい忍者トリック天気ゲーム。
おっぱい忍者トリック天気ゲーム。
そんなに箱しかないけどね。
で、なんか、何人かやっぱりちょっと、欲しいよって方がいらっしゃったので、
潜入が熱い。
潜入が、ちょっと、リメイクされて、今までちょっとプラケースだったんですけど、はい、ちょっと箱にします。
お
ー。種紙系ぐらいのレベル
なんで。その箱になります。はい、もうちょっと熱いかな。まあ、枚数が多いんで、あれ。箱になります。
はい。
で、まあ値段は値段でちょっとまた調整中ですけども、あの、立田さんが頑張って今作ってらっしゃいますので、あれです。あの、データはそのままもあるので、あの状態でいけますので、潜入、オパニアトリテイキング。オ
パニンジャトリテイキングゲーム、言いたいですね、これ。うん、ね、声に出して言いたいゲームでございます。
ただ、はい、あれゲームちゃんとしてんだよね。
してますね。うん。しっかりとね。
あれ、結局何トリック取るかのミッションカードにそう伴ったトリックをどう取るかのゲームなので、何トリック取るかをあの判断して決めるゲームなんで、あの、ゲームはいいんだけど、テーマが残念という、あれです。内容のゲームです。
おっぱいお尻さん社員も、あれ、テーマの割にはゲームしっかりしてるんで、やっぱおっぱいつくとやっぱりいいゲームなんですかね。
わかんない。ただまあ、出す、まあ、あの、また、100セットぐらいですけど、はい、やるようにしますんで。
欲しい。
欲しい。
そうなんだ。
欲しいよ。
ありがとうございます。
ファイニンジャトリックテイキングゲーム欲しい。
はい、ありがとうございます。はい、次に、もう一つあります。
はい、
で、今、その、コエパクさん、
はいはい。
名古屋で頑張ってらっしゃるコエパクさん。カズバラさん、いつもありがとうございます。
はい。
コエパクさんと、協業で、
はい、
協業です。協業で、ロクストトランプ。の昔ソネットっていうのがありました。
はい、
それのもうソネットっていうゲームはもうデザイナーさん、まあデザイナーさんとかのメーカーがもう今ないんですけども、
はいはいはい、
それをちょっと、リスペクトしましてロクストトランプを、うん、生産あのもう一回ちょっと作ります。
はい、
でテンノスっていう名前で、あのソネットの裏返しで読みます。
うん、
はい、でロクストトランプです。でこれなんですけれども。ロクストランプっていうのは、
うん、
よく考えてください。トランプゲームの、まあ、御三家とか、まあ、あると思うんです。皆さんご存知の。神経衰弱、
うん、
ババ抜き、
うん、
七並べ、
うん、
並びに大貧民、
うん、
ね。もう一つと、まあ、ページワンみたいなもの、
うん、
うん、考えてください。
うん、頭痛いですよね。神経衰弱なんでめっちゃ頭痛いですよね。
じじ抜き考えてください。
うお、気持ち悪い。
じじ抜き考えて、一枚ないんだけど、これね、地抜き一枚抜いて、うん、
もう
地抜きってさ5人とかだともうだって枚数少なくなっちゃうじゃん。
わかりますもんね。
うん、だから
ね、
だけど、うん、あの人数6人とか7人だと6ストぐらいあった方がいいんです
か。その多くなる感覚でゲームの面白さが出ますもんね、
うん、
キュンと、
うんうん、でかつ、うん、今回ちょっと草場さんに協力してもらって、ゲームが3本つきます。
おぉ、6ソト用の。
6ソト用のトランプの、
すごい。
3本つきます。で、今、あの、これが、原稿も上がって、
うん、
箱のデザインもあって、
うん、
いけますので、ちょっと値段があれですけど、まあ、なるべく2000円台、3000円はいったら多分厳しいので、2000円台でお願いしますってことです。
うん、
で、やってます。で、ソネットに準拠しますので、
うん、
クロス、黒のスートのクロスと赤のスートのリーフっていうのが出ます。うん、はい。これらで、を使うことができるようなゲームに乗りますので、
うん、
よろしくお願いします。
おー、はい、欲しい、う
ん。これは結構作るみたいです。あの、コエパクさんが在庫を持つって言ってますので、
うん、
ゲームマーケットでバネストで売って、うん、コエパクさんと協業で一緒に売っていくって形になりますので、
うん、
はい。そんな形ですので、よろしくお願いします。
これは買おう。
はい。
買いたい。
買いたい。
はい。それ以外に、またちょっと、いつものように、うん、いわゆる輸入ゲームを、
はい、
あの、新しいものを広めもあるし、
うん、
さらに行ったら、さらに行ったら、まあ、おまけゲームとかも、今、検討しておりますので。
おロコスートも作って、潜入も出して、おまけも出すんですか、また。
出すよ。
めっちゃ出しますね。
うん。だって、まあ、おまけゲームって、バネストの、あれですか、まあ、
ね、
あの、神戸ではハガキゲームでしたけど、うん、ああいう形でちょっとやっぱりお土産っていうかさ、
うん、
みんなそのなんだろう、やっぱゲーム作ってたんだけど、うん、やっぱりそのイベントに来てもらいたいわけですよ、
うん、
で、イベントに来てもらいたいので、うん、で、みんなね、割とね、神戸でも思ったんだけど、3時ぐらい帰っちゃうじゃん。
まあ、そうですね。
やんね、うん、もっといてほしいんよ、
うん。
もっといてほしいんよ。うん。だって、だから、またいつもに午後3時ぐらいに配る予定でいます。
うん、
はい。で、それやっぱりそれってお土産っていうか、まあ、プロモーションだよね。
うん、そうですね。
プロモーションだよね。うん、バネストのプロモーションであり、やっぱりイベントにいた、ね、イベントでいろいろ、やっぱり今日楽しかったねのお土産があった方がいいかなと思うんで、うん、そういう形で今考えてます。はい。
なるほど。
はい。まあ、またこれはおいおい、ご案内いたしますので、よろしくどうぞ。
ゲームマーケット初めですね。ロクストトランプ欲しいな。
いや、多分ね、ロクストトランプはね、あれだと思うんで、皆さん欲しがると思うんですよ。
うん、
ちょっとね、やっぱり思ったんで。今日ちょっと失敗の 2つあるんですよ。1つが、うん、あのジョーカーの枚数間違えてたんでジョーカー4枚いる
4枚
いる。ジョーカー4枚いる、うん、でジョーカー4枚いりますことを今日連絡しました、勝間さんに。ジョーカー4枚います。うん、
そうです。それこそあれですね、今回のテーマトークだったファミリー向けゲームにバッチリなゲームですよね、
うん、そうなればね、うんうん、だってちょっとやっぱり今トランプってやっぱ5人とか6人だともう枚数少ないで、手札の、うん、52枚しかないから、うん、だからちょっとそこはね、あれしました。
トランプゲームの代わりのゲームもそうですけど、トランプが拡張されるというか、うん、人数が増えれば、うん、数が増えれば、うん、トランプの遊び方でまた
変わると思いますからね、うん、だから特にだから血並みなんか熱いと思うよ。くしゃくしゃになると思うよ。くしゃくしゃになると思うよ。
神経衰弱も温めたりするもん、ね、うん、
でしょ。
多分家庭のこたつじゃならないです
よ、うん、あとあれね、大貧民な。
大貧民
な、大貧民階段とかいるとめちゃくちゃなるよ。
革命が何回動きますもんね。
うん、革命が何回動きるね。気持ち悪い。気持ち悪いですね。
単純に考えて2回動きますもんね。
うん。気持ち悪いですね。
ババ抜きもないですもんね。
楽しいと思いますよ。
うん。だからこういうことをちょっと考えまして。
いいですね。
うん。ちょっとあれします。はい。はい、うん、
他には告知
は、はい。他には、じゃあ時系列。次。はい、ファミリーゲームセンター6-19。
はい。
まあ、これ登録完了しました。
はい。
はい。登録完了して、さっきも言ったように、体験イベントに対応できるように、こちらも、考えていきたいと思います。
はい。
はい、ですので、今日のテーマに踏まえたものをちゃんとこちらが提供できるように考えますし、
はい、
さらに言ったら、やっぱり、まあ、これからちょっとステップアップしたい人、うんうん、なんかステップアップっていうか、まあ、ちょっと、ファミリーゲームから、ちょっと、もう、他に何があるの、それぐらいのところまで、ちょっとこっちで準備できたらいいかなと思ってます。
うんうん、
はい。
プラスアルファ
で。うん、プラスアルファで。で、やっぱりそういったものをちゃんと進めることによって、うん、底辺的なものにちゃんとゲームの感覚がわかるようにもあるし、
うん
うん、もっと言うと、やっぱり、まあ、さっきも言ったけれども、ファミリーって書いてありますけど、うん、やっぱり、その、カップル、ゲーマーさん、うんうん、ね。さまざまゲームに関心ある皆さんが来られるような形で私は会ってほしいので、
うん、
まあ、そんな形でこちらも提供できるようにしたいですね。はい、そんな感じで今考えています。
そうですね、
うん、で、そこでは多分、まあ新作っていうものはちょっとまだ考えてませんけど、うん、まあ順番にって形になります。はい。でその翌週、
はい、
19の6だすんだな、26かな、あれ、
はい、
土曜日だから、うん、6月 26?26 だと思う。
25ですか、ね、25
かな、土曜日だからね、うんうん、その次の土曜日ですね、うん、19の 6だよね、6足して25か、まあいや、あれですよ、その次の土曜日ですね、うん、はい、この白さんの、ね、田辺さん主催の、
はい、
ね、新大阪の、新大阪じゃないわ、今回住みのりか、ボードゲームフリマ大阪ですね、
はい、
これも出ます。これはどちらかといったら、もっと、大きいものを持っていきます。大きいもの持ってって、ちょっと、ちゃんとその、まあ、フリマですから、フリマですから、やっぱりちょっと、少しだけお手頃価格でしたいと思いますし、バネストフリマーモード特有の、
うん、
サイコロチャンスもあるかな、
大雪の
あるかな、
うん、
そうだから、この3つのイベントで、うん、棚がすっからかになったらすいませんまだその店内で棚がすっからかになることがあったらやばいけど、それはそれで嬉しいけど、
まあ、ゲームマーケットから1ヶ月あるんでね、
うん、ですよね、まあまあまあまあまあ、まあ、だからやっぱりね、こうやってモードを変えたいんですよ、
うん、
モードを変えたいんですよ、出方だから、例えば、ゲームマーケットはやっぱ新作とか、
うん、
やっぱりちょっと、やっぱゲームの最前線だし、で、フェスティバルはやっぱりそのファミリー向け。うん、で、フリマフリマでそのフリーマーケット用に、ちょっと、動きが悪いものとかを、ある程度手強な値段で出す。っ、う、て、ん、ことは考えてます。だから、東京は、そうだな、ゲームマーケット、東京、有明だな。有明は、無地被爆はないかもしれない。無地被爆って何かっていうと、いわゆるワゴンセール、
はい、
ワゴンセール無地被爆です。無地費なものさ、うん、無地費にも値段、
確かに、和訳がないものとか、
和訳がないものとか、もうどうしようもないものとか、もう日本語出ちゃったやつ、
うん、
そういうものは無地被爆に行きますので、はい、はい、そんな感じです。
ないかもしれない。
うん、ないかもしれないけど、まあそれはそれでまた適宜です。はい、
でも東京は本当にね、楽しみだから、ね、
うん、
通常のね、マネさんが選んだラインナップ以外にもプラスで、
はい、
出ると思うんで、
はい、
はい、
で時系列だと8月。
はい、
8月の、8月の、そうだな、あれは23かな、 金沢。
金沢ですか、
うん、金沢は一応出る予定でいます。
はい、
出る予定でいます。金沢出る予定でいます。
まあ、日程も全然決まってます
ね。はい、うん、まあ、それ以上はまだ決まってますけど、出ようかなと考えています。ただ、ちょっとまだ詳しいことは分かってますね、そこは、うんうん。あと、台湾に多分行くと思います、今年も。
夏に。
夏に台湾行くと思います。うん、台湾でまた、なんか、アピール、アクションできればなと思ってますので、はい。そこまでが決まってるのは、ま
あ。ロードですね。
ロードですね。だからさっきも言ったじゃないですか。だからスポットじゃなくて、もうゾーンなんですよ。
うん、
ロードなんですよ。
うん。
うん、だから、こういった形で、まあ、いろんな形でゲームが、例えば出ればなっていう形になってます。うん、で、年内に1本ないし2本。これは今度秋の話ですけど、はい、ようやくごめんなさいね、海外のデザイナーのシルバナ・ソレンティーノさんとか、
うん、
フローレ・ラッキーさんのゲームを、ようやくちょっと、足をつけていかないとまずいと思ってますので、
うん、
次のやつを考えてます。続くものを今考えてます、うん。はい。ですので、それはそれでまた、って形です。
いやー、楽しみですね、はい、ずっと。
まあ、どうなるか分かりませんけどね。本当にどうなるか分かりませんけど。まあ、でもできるようにしたいです。いろいろ。はい。
ちなみに6月20日は、あれですか、ゲークバが。
ゲークバ、
はい、で、バネスさんのゲームをもちろん。
はい。
売る。
フェスのものを。
うん。
残りようというか、う
ん。まあ、でも。
ですね。
日曜日来られない人だってもちろんいるわけですから。
そうですね。
うん。で、そこで、うん。だからあれだね、いわゆる、高野菜か。
そうです、高野菜ですね。
高野菜だね、あれだと。あの言い方だと高野菜でいいんだ、あってね。
フェスの、流れを組んで、ファミリーゲームというか、うん、大人も楽しめる、大人と楽しめるファミリーゲームになると思いますのでね。
うんうん、まあ、あとは、まあ、今後ちょっとどうなるか分かりませんけど、いろいろと、バネスト的にちょっといろいろと考えていることもあるので、それはまだちょっと何ともならないですけど、はい、昨日ちょっとアプローチしたらちょっと難しいなと思って、ちょっとしょんってなったことがありますので、すいませんが。はい。
あれですね、動きとしてはオープニングでもお話ししてましたけど、こう店を大きくするとか、
ね、いや、まあ、というか、やっぱりそれ視野に入れないとまずいのかなって感じですね。
うん、
やっぱり、でもちょっと、昨日見た感じだとちょっと難しそうだったんで、まあ、ちょっとまたそれは、ちょっとまた検討します。はい。うん。まあ、そういう形です。具体的に言うと、不動産屋と話したんですけど、ちょっと厳しいかなって感じだったんで、
うん。
ちょっと厳しいかなって感じだったんで。うん、予算の問題よりも、建屋の問題で、一つ当てがあったんですけど、ちょっともう厳しいかなって感じで。
うん、
なんか、ね、ちょっとね、はい、ちょっとあったんで、すいません、またこれは、ちょっとスタートに戻りました。
ああ、なるほど。
ちょっとスタートに戻りそうです。はい。
あとはじゃあ、なんかこう、言っときたいことがありますかね。
まあ、あと言っときたいことですか？そうだな。まあ、だいぶ、今日のテーマの話以外ですと、うん、そうですね。まあ、もちろん、思う感じだと、そうだな。
あ、そうですね。前回の、名古屋 BG の会で言いましたけど、営業時間の話があります。最近困ってる。
ああ、あれはでもだいぶ解消されてますよ。
あ、そうですか。ですか、
うん、たまにやっぱりちょっと重なっただけだと思いますので、あれです。そこはちょっと、ご了承ください。うん、すいません。
はい、
あれです。最近だと、最近ですと、やっぱり、今あるのは、例えば、ボードゲーム共和国さんと、うん、いろいろとゲームで、ブログ的なものの活動を分筆とかもやろうとしてるし、あと、まあ、分筆は私が書いてるわけじゃないですけど、ちょっとあれしようとしてるし、応援しようとしてるし、あと、例えば、まあ、ゲーム、さっき言ったギグバーみたいなところでこうやってやるのも、もちろんあると思います。あと、例えば、そうだな、別に極端な話ですけど、まあ、例えばですけど、まあ、それゲーム関係のラジオとかも、例えば、はい、もうちょっと出てもいいのかなって話は思ってますし、うん、もうちょっと出てもいいかなって思ってますし、うん、あと、例えば、もっと言うと、そうだな、ゲームラジオもそうだし、あと、やっぱり東京とかね、
うん、
大阪、今、ゲームバーがいっぱい出てきてるじゃないですか、
そうですね、
ずいぶん多くなりましたよね、
うん、
ああいったところの皆さんと、やっぱご挨拶したいなっていうのはあります。
うん、
だからやっぱりそういったところにやっぱご挨拶することにって、去年12月、
その、めっちゃ行きましたね、
去年12月、やっぱり3日間ぐらい行きましたよね。
あ、そうですね。
行きましたけど、うん、あれ結構、反響があって、
うん、
もうコロコロさんが割と、うちで注文していただけるようになったんですよ。
あ、
うん、だからやっぱり、 営業してやっぱ損はないなと思いました。もうコロコドさん本当にお世話になってます。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、うん、でやっぱりあとねグルックさんか、うん、あの回転されてる千代ちゃん、うん、流行ってみたいですね。
そうだね、
流行ってます、流行ってますね、流行ってますね。ちょっといっぱい引っ掛けたいなと思うし。
なるほど。
あとあれですね、あともう一つはあれですね、うん、あの伊達さん、
うん、
伊達さんがなんかあれね、あのまた新しくあの建てようとしてるので、うん、ああいったところも踏まえてもう一回やっぱり行った方がいいかなと思ってますね。
伊達あずみさんの、うん、あげましたもんね、
うんうん、やっぱりそういう流れにやっぱりあるので、やっぱ皆さん頑張ってらっしゃるなって思いますし、
う
ん、
そうですね、
やっぱりそういうのを見るとやっぱ刺激になるんすわ、
うん、
はい、そんな感じです。
なるほど、
はい、ですので あとテーブル、
はい、
そのゲーム作られてる方、あのバネストで腕試し、
はい、先ほども言った、
うん、
はい、
される方多いので、まあ、うん、時間が折り合えば、時間とかそのスケジュールが折り合えば、一日手売りができます。
お、
手売りです。
あれは結構大変ですけど、面白いですよ。
うん。大変だよね、あれ。
大変ですよ、あれ。
うん。大変だよね。
目の前で心折られますから、ね、売れない場合は。
うん。でも、経験だよ、
うん。
うん。ですし、あと、やっぱりそれも、やっぱり日曜日になりますけど、うん、それは、こっちも準備できますし。うん、あと、ハガキゲーム応募して、皆さんありますけど、あんまりちょっとまだ反応が良くないので。
あ、そうなんですか、
うん、ちょっと、もしよろしければハガキゲームも、
ハガキゲーム作ろうかな、
うん、
何も作んない
と。ゲームマーケットで配ったりとか、例えば通販 のノベルティとして考えてたんですけど、
うん、
ちょっと2回2枚ゲームマーケット用で配ったんですけど、
三崎工房さん
ですと、うん、エイリアンクロストークさんで配りましたけど、はい、まあそれもいろいろやっていきたいと思います。
はい、
はい、そんな形でですね、まあ様々やろうとしてることはあるんですが、うまくいかないときはご了承ください。すみません。
いやいやいや、
ま
あ、はい、とりあえずは今週末の水着かなを、
ああ
ジェネシスを、
ジェネシスだね。ああもう俺だって事前の、俺だってもう事前グッズ事前購入いあれしたからね、買ったからね。
あ、そうですか。
買ったから、
ね、遠くまですか、
遠くまで行ったんだから。
ああ、ああ、おお。
だけど遠くまで行って、その、うん、その後にソウルカさんの10周年のイベントに行ったの、うん、
あの前にその前菜があったわけですね、うん、なるほど、
うん、だからそういう形で、で、その、はい、でそういう形で、
はい、
ちょっとやらさせていただきました。
はい、わかりました、はい、じゃあ告知の方はそんな感じで、
うん、まあ十分皆さんすいません、本当に長い間。
いえいえいえ、失礼しました。じゃあ告知のコーナーでした。どうも。あ、ジェンディングです。どうも、はい、ジェンディングです。どうも。さあ、多分今回90分ぐらいですね。1時間半ぐらい。
うん。まあ、随分喋りました。すいません。
いつも通りです。大
丈夫です。
はい。
もう、年末考えれば、年末4時間だったってことなん
で。
時間よく喋るなよ、あったね。
4時間特番でしたね。
そんなにやった。
3時間37分。
これ喋ってないでしょ、それ。
ん？
俺いなかったでしょ。
いた
。
三本撮りだけです。
あの時
。トータル3時間ちょっとなんで、うん、編集点切ったとしたら4時間でしたね。
足立さん泣いてますね。
でもなんか足立さんいいんすよ。バネさんの回は、うん、実はバネさんの回に足立さん一回も出たことないんですけど、
うん、
うん、楽しんで聞いてる。僕は方じゃないですけど、
うん、
バネさんの回はためになるから楽しんで聞いてるから、
うん、
苦痛じゃないって言ってました。
本当ありがとうございます。
話が飛んだりとか、
うん、
なんかぐちゃってなったりすると。大変だけど、
うん、
ほぼ編集しないからっていう。
本当ありがとうございます。
楽しんでました。そうなんですよ。だから、まあ、足立さんに気兼ねなく4時間でも
う
一回
食べたい
です。僕は撮るだけなんで。本当に足立さんすいませんね。
はい、
ですよね、
はい、すいません。本当に
もう終わらせました
。
ありがとうございます。開店前のね、30分
もう。あ、いいっす、いいっす、いいっす。ある程度準備は終わってますので。
あ、 ありがとうございます、はい、でね、また70回が
いつ
ですかね。夏かな、多分。フェス終わってあと台湾に行かれる前ぐらいか、多分。
まあまあタイミングで、
ちょっとね、
まあ、それは
3ヶ月に
1回までください。
はい、引
っ捕まえてください。
タイミングで100回超えないんで多分。
うん、
どうかな。
タイミングで引っ捕まえてください。はい。
なんでまた今回ね、
はい、
60回ということで、
はい、
4月の最初の更新になりましたけど、
はい。
はい、また出ていただけると思いますんで。
まあよっぽどね、問題がなければ。
はい。お互いに、
うん、そうですね。お互い問題がなければ。
ルーさんにも。
はい。問題がなければ。
はい。
もう絶対バネストの、バネストの式をまたぎたくないなんて話になったら話は別ですけど。
またがしたくない。そうですね。いやいやいや、でもそんなことないですよ。
うん、ま、いや、大丈夫だと思います。
は
い、
まあ、ね、本当に最初に言いましたけど、中尾さんの回は楽しみにしたい方がいらっしゃいますね。
皆さんの、本当に皆さんの
ことです。ありがとうございます。じゃあですね、
うん、
今回はですね、
告知はあなたの告知あるの？
あ、僕ですか、うちは大丈夫、オープニングに突っ込みます。
あ、本当
大丈夫、はいはいはい、多分オープニングで話しても大丈夫です。
はいはい、
はい、大丈夫です。
はい、
一緒にしちゃうとあれだ
って、ああ、わかりました。
最近オープニングに突っ込んでるんで、多分、はい、お聞きの皆さんは、もう告知が終わってや
ったやつです。なるほど、ね。はいはい
はい。はい、いや、というわけでですね、今回ゲスト会ということで、
うん、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。今回のゲストは、ゲームスターバネストの、店長の中野正之さんでした。
ありがとうございました。
どうも、
はい、ありがとうございます。
ではありがとうございます。で、今度のお相手は、はい、
はい、はい、梅優と、
はい、いつもここに歌うソウル対応地元新月でした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。